西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、4月は西宮の料亭文化と和食と題して、ゲストティーチャーに兵庫栄養調理製菓専門学校教授の柏木直樹先生をお迎えしてお届けしております。さあ、今日は4週目ですので生放送です。柏木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ですので、クイズのお答えですとか、柏木先生に聞いてみたいこととか、ご質問ね、それからなんかいろいろこんなん、もっとこんなんありますよみたいなことを教えていただいても OK でございま す、ね、ぜひ番組へのメッセージお寄せいただきたいと思います。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514 番です。メールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp でお待ちしております。さあ、西宮の料亭文化と和食、いろいろお話を伺ってまいりまして、今日はですね、西宮で食べる和食、どんなお店で何が食べれるのかっていうのをね、いっぱいご紹介いただこうと思っておりましたら、なんと緊急事態宣言が出てしまいました。
そうですね、ちょっと残念なことで ね、この話始まった時はもうちょっとなんか生活が戻ってきたかなっていう感じでね、これから食べ物とかいっぱい紹介できて、いい感じでいけるかなと思ったらちょっと頓挫しちゃいましたけど、まだまだこれから、この緊急事態宣言が終わってからね、行く計画を今から立てる。
そう、
今回のコロナはね、そうですよね、コロナがバーッと盛り上がってる時に次の生活設計をまた考えて、でまたその次を迎える、これを去年1年間繰り返してきた人はね、だんだん分かってきたと思うんですよ。今までみたいにね、こう思い当たってパッと行き当たりばったりじゃなくて、去年1年間皆さん結構計画的に1年間過ごされたんじゃないかと思うんです。で今年はそれを生かしてね、特にね、せっかく外食とかするっていうんやったら、しっかりと計画を練って、行くとこ決めて、食べに行く、今日はそういう一日にしたいなと思いますね。
そうですよね、なのでちょっと先にこう希望を持ちつつ聞いていただけたらと思いますが、メールやファックスも頂戴しております。こちらはラジオネームビーフさんなんですが、東京に単身赴任して丸2年、ここ1年はコロナ禍で帰省もほぼほぼできずです。そうですよね、こういう方多いと思うんですけれどもね、ラーメンは確かに日本食、日本文化ですね。米が欲しくなるラーメンライスというのも納得です。先日テレビで天津飯も日本生まれで、いわゆる中華ではないということを知りました。ところで、緊急事態宣言下、うちでの食事が多くなっています。男一人で料理もできず、もっぱら弁当やインスタントラーメンで少々飽きてきています。インスタントラーメン、カップラーメン、こういったものの簡単アレンジ方法があればご教授いただければと思います、ということなんですが、まず天津飯、
天津飯ね、これね、もう皆さんが騙されるやつ ね、この西宮はね、姉妹都市が商工、で商工市で有名やからってあるけど、実は隣の神戸市がね、この天津が姉妹都市、これは港つながりなんですね、
なるほど、
神戸港と天津港の港つながりで、姉妹都市になってるわけです、でその、姉妹都市があって、私もその天津の調理師学校にね、3年かな3回ぐらい料理教えに行ったことがあるんですけど、
日本料理をですか、
で教えに行った時に向こうの、その教育課の方がね、まず最初に、柏木さん食べたいもんいろいろあると思うけど、最初に言うとくけど、天津には、天津甘栗と天津飯ないからね、言って最初に言われました
いきなり言われちゃうんですか、
天津甘栗は、 天津の港から神戸港に運んでるんですよ、はい、栗を運んでるんですよ、だから天津甘栗天津飯、はい、そんな勝手に日本人作ったんでしょう言って言われます、実際天津飯は天津にはありませんでした、
そうですか、はいはい、いや広めてきたらいいんじゃないですか今後、
まあ、日本の中華屋さんがねやっぱり新しく考えた、うん、まあ、料理の一つ、まあ、これもね天津飯も関西と関東と違うというのを松井さんご存知ですか、
いや味が違うんですか、
あんのかけ方とかね、はい、が違うんですよね、でその、まあ、だしの色も全然、うん、まあ、東京行くと天津飯真っ黒のやっぱりあんがガーってかかってるし、
お蕎麦やおうどんと一緒になるんですね、
関西は白いこうだしがかかってるとかね、だからもう同じ天津飯でも全然違うしね、で高級なお店行ったら卵の中にちゃんとカニ身入ってほしいね、
はい、
うん、安いところはカニかまぼこやしね
まあ、なるほど、
いかに日本っぽいなっていう感じはしますね、
そうですか、その土地その土地に根付いたものがあると、
そうですね、
なるほど、さあその緊急事態宣言かお家でのご飯で、うん、そうですよね、男の料理とかっていうのも最近すごく凝ったもの作られる方もいらっしゃいますけど、
ちょっと私もこの、ビーフさんちょっとわからないんですけど、うん、まあ、じゃあもう料理が全然ね、うん、苦手な人
みたいな感じですよ、
まあ、っていう体で行きますとね、
はいはい、
もうちょっと変化を求めてはるというふうに私はこう思って、
そうですよ、ね、いつも同じのじゃ飽きちゃいますから、
カップラーメンにもうちゃんと器、はい、カップラーメンって器もあるしね、
はい、
麺があってだしがある、
うん、
でこれを3つに分割すると器と麺とだしっていう3つに分けることができるという考え方を私は提唱します。
普通なかなか分けないでそのまま食べちゃいますけど、
は
い、
案外ね、はい、日本のこのカップ麺のすごさ、麺が3分で戻るっていう、これすごい麺ですよね、うん、ちなみにね、あの中華の巨匠でね、中国から来られた、陳建民さん、
はい、
あの四川料理を、ね、あの日本に伝えられた、あの陳建民さん、実はラーメン、日本の、インスタントラーメンの麺が大好き、それに自分が作った自分の中華だしを入れて食べるのが一番おいしいラーメンや言って、はい、ゴーゴーと言うてはりましたからね、
まあ、
あの麺は素晴らしいって言うてはりました、
へ、
まあ、それをちょっとヒントに考えると、私今回考えたのは、いつもラーメンとして食べてられるから、
はい、
ラーメン屋さんに行った時のメニューをポッと思い浮かべると、
うん、
なんか変な漫才師じゃないけど、ラーメンつけ麺、俺イケメンのつけ麺
つけ麺、
つけ麺を作るっていうのを提唱したいなと。
結構の専門店があるぐらい、ね、ね、人気ですよね、
うん、だからつけ麺はラーメンより麺、はい、麺の出汁が濃いんです少し、
うん、
だから、出汁を定量のお湯よりも少なめのお湯でちょっと濃いめの出汁を作って出汁を作ります、
うん、はい、
麺は、カップの中でそのまま、お湯かけて3分で戻してください、
はい、
それから水を切ります、
はい、
でそれをつけ麺にして食べてもらうっていう感じ。
なるほどね。
つけ麺の場合は、はい、その出汁の中にいろんなもの入れたらいいんですよね、
はい、
例えば、まあ、最近だったらネギなんかも 生の刻んだやつが売ってるからね、それ入れるとなんかすごく、はい、なんかお店の感覚出たりとか
簡単に。
でそこで、はい、まあ、ラーメンといえば人気あるのがやっぱあの煮卵ね、で中の卵が半熟な感じの煮卵すごい人気あるじゃないですか、
温泉卵風の煮卵、
それは卵たけ、それは無理やと思うんで。
あれは大変と思います。
そこで、温泉卵買ってください。
はい。
温泉卵、1個もしくは3個入れのやつでいいですから、あれ買ってもらって、はい、あれを、つけ麺の出汁の方に入れてもらって、
はい。
で、麺を、こう、つけ麺しながら食べるという。
は
ぁ。これもう気分すごく変わるし、面白いと思いますよね。
なるほどね、うん。その他にも何かプラスすると楽しくなるものってありますかね。
その麺をね、戻すときお湯入れて戻すじゃないですか。その時に薄いあの鍋に入れるお餅。
あ、しゃぶしゃぶ餅。
あのお餅を入れてもらってね、
力
ラーメンっていうのはどうでしょうかね。
なるほどね。
う
ん、
これもあのつけ麺と同じような感覚でお餅もつけながら食べるっていうのも。
は
い、急にちょっと雰囲気の変わった。ラーメンの楽しみ方、
ちょっとしたアレンジで、はい、じゃあ日々のラーメンもちょっと目先が変わって楽しくなる、
はい、
そうですね、はあ、
これはカップでもいいですし、あの袋麺でも同じことができるんで、
は
い、ぜひやっていただいたらと思います。
ぜひぜひ、ではビーフさん一度試してみていただきたいと思いますがまあ、本当にお家でっていうことになると、まあ言っても品数もメニューも限られてくるの で、
う
ん、さあこの緊急事態宣言が明けたら 行くぞ料亭みたいな感じなんですが、うん、料亭まではちょっとね、ハードル高いかなと。
料亭の名残を楽しんでもらうような日本料理のお店っていうニュアンスでどうですかね。
西宮にある、はい、ということで今日は教えていただきたいと思いますが、じゃあまずは、
そうですね、まずはもう今回ね、はい、あのお話にも出た、やっぱ大阪からこっちへ来たハリハンさん、ね、はい、でハリハンさんの、うん、元料理人の方がやってるお店が2軒あるんですけどね、
はい、
私の学校 の方で、私今西宮北口商店街の、理事やってまして、
ほう、
でこの商店街の理事で、今会計やってもらってる、花湯さん、
花湯さん、
花湯さんね、北田さん料理長ね、
はい、
この方は元ハリハンの料理人です、
はい、
でまあそのことを、売りで、西宮北口でこうハリハンの味を残すということでね、まあ、非常にあの今でも若い人たちの育成をすごく熱心にやられていて、若い板前さんもたくさんおられててね、あのすごくあの料亭の雰囲気が残った料理を今でもやっておられます、
はい、
でこの時期に、北田さんがおすすめされてる料理は、はい、なんとあの今の新生姜を使った、豚鍋、
はい、
これをね花湯さんの花湯の鍋としてね、うん、やられてるんですけど、これがまた豪快でね、新生姜をもうあの細く千切りされてるんです。で、はい、細く千切りするのね、家ではそんな難しくないんですよ。あのスライサーでこうスライスしてね、
はい、
それから千切りしてもらうと細くできるんです。
そうなんですね、
はい、あのそれを料理屋さんはねやっぱかつらむきしてね、うん、きれいに細切りされる、はい、であの新生姜はあまり辛くないんですよね、
は
あ、けど生姜の成分である体の温まるとかそういうものとか喉がすっきりするとか、
はい、
そういう薬用効果は非常にあってね、
うん、
でまあ豚肉は豚あの生姜焼きって美味しいじゃないですか、
はい、
それを鍋で再現されてるんですよね。
そうか、じゃあもう相性は抜群なんですね、
相性抜群なんです、
うん、
でさっき の, あのビーフさんみたいに料理が苦手な人、うん、一番簡単な方法は、はあ、スーパーに売ってるうどんだしの素を買ってもらったらいいです、
はい、
あのうどんだしの素35円とか50円で売ってるやつあれで2つぐらい買うて鍋してもらうとね、
はい、
簡単に鍋できますし、で僕らは料理屋として、まあ、私がまあ料理の立場として教えるときは、
はい、
鍋出しの分量というのは実は決まってます、
はい、
でこれうどん好きを代表的にすると、うん、好き鍋の出汁の割合っていうのは、
はい、
日本出汁いわゆるカツオと昆布の出汁が12に対して、
はい、
醤油、みりん、お酒を1、1、1なんです。だから分かりやすく言うと、1.2 リットルに100、100、100分かりやすいけど、これちょっと多いよね。
それは多すぎると思います。
だから600、600に対して50、50、50ぐらいで、ちょうど家庭の鍋の分量でできると思います。
これで本格的な味になると。
そうなんですね。もう本当にうどん好きなんで、だしも飲める、鍋のだしということになります。
はぁ。
で今言ったみたいに豚肉とか魚とかね、肉入れるときは酒入れます、
はい、
で何も入れない、そういうのを入れないとき、動物性のものを入れないときは、例えばうどん好きですよね、
はい、
うどん好きなんかするときはお酒は入れる必要はないです。
お、そうなんですか、
はい、みりんと醤油だけで結構です。
じゃあ12対1対1で 1対2、
はい、で醤油は関西の場合はできたら薄口醤油、
うん、
皆さん薄口醤油と濃い口醤油ね、なんか濃い口醤油の方が辛いようなイメージ持ってるけど、本当はあの濃い口醤油の方が甘いんです、
はい、
薄口醤油の方が塩辛いんです。でも一番の特徴は薄口醤油の方がうまみが強いんです。これは何かっていうと、薄口醤油は、麹の中に一つはもち米を使います、
はい、
だからもち米のうまみもあるんで、僕ら料理人の中では薄口醤油を使 う料理人は、なかなかこう料理に長けたもんだと。これ昔あの北王子魯山人が、
はい、
関西の人の料理上手っていうのはやっぱ薄口醤油を使うところにあると、
うん、
歌われたほどですから。ですから関西の人としてはやっぱりね、薄口醤油を使いたいですね、はい、
見た目もね、澄んでて綺麗な感じもしますしね、はい、なるほど、薄口、これはじゃあご家庭にぜひ常備しておいていただきたいですね、はい、
です
ね。
でまあ、こういった料理を、花代さんは、コース料理の中に出してこられて、特に今新生姜の時期になりましてね、
はい、
まあ、新生姜ってなると皆さんやっぱりこうあの甘酢漬けとかね、
はい、
どうしてもそっちのイメージが強いと、まあ、なんか甘酢に漬けるとね、新生姜は綺麗なピンク色になりますからね、そういうイメージも強かったり、最近は何ですかね、あの新生姜をこう醤油で炊いたりとかしてね、
はい、
でこうご飯のこうふりかけに使ったりとかいう人も多いけど、
ご飯のお供ですね、
あえてこれはもうたっぷりと千切りで食べてもらうっていうのは、
お鍋で、
お鍋でね、花湯さんのこのやり方はもうグッドだと思いますね。
ぜひお出かけいただきたいと思います、はい、さあそして
そうですね、あともう一軒って言ったらもうこの同じハリハン続きで、
はい、
まあ、ハリハンの料理長をやってた町田さん、
はい、
これこの JR 西宮のね、川隣のところで、はい、立方っていうお店やられてます、はい、でここねなかなかちょっとね敷きくぐりにくいと思うんです。
うーん、
なんか高そうに見えるしね、
はい、
それからこうなんかこれ今日この間の話で一元さんお断りみたいな雰囲気丸出しなお店なんですよね、
は
い、だからちょ1回入らないとなかなか2回目入りにくいところだと思うんですよね、はあはあ、で、まあ、そこをちょっと勇気出してパッと入るのもいいし、はい、まあ、コロナ明けはもしかしたら人気あるかもしれんから電話で予約取り張ってね、うん、
なるほど、
あの家族で行くのもいいけど僕は一人で行きます、はい、ええ、男一人で、
はい、
あるいはたまに友達誘って二人でとか、うん、でそれでカウンターに座ってあの料理長の町田さんとちょっと会話できるっていうのも あんまり喋ってくれはりませんよ、
はい、
ええ、なんかもう料理一生懸命やってはるんですよ。もう行ってもいつも料理してはるんです。
でもそれを見るのも楽しい。
それを見るのも楽しいし
です、ね、
ええ、うん、まあ、そういうところでね、うん、町田さんはもう年齢もかなりいってはるんですけどね、
はい、
やっぱりあのもう僕に言わせたら本当料理バカでもうずっと料理してあります。で、話してても家帰っても仕込みしてあるらしいです。で、そこでね、僕ら料理人の間でよく出てるのがね、はあ、もうあそこの料理はね、原価率多分5割超えてるなって。
贅沢ですね。
贅沢です。
はい、
もう超えてるなっていうような料理を出してくれるんでね。うん、
大サービスだ。
一回行くと不安になります。はい、間違いなく。まあ、ほんで、あの、ハリハンの、あの、昔の仕事を一番多分継承されてるのが、はい、町田さんちゃうかなと僕は思うんですけど、
あのお弁当とかをね取ることがあるんですけれども、はいはい、蓋を開けたらうわーっていう声が出るぐらい綺麗な、
そうですよ ね、
ね、
あの昔ながらの向き物ちゃんと四季の、まあ、例えば今行けば桜を向いたり、はい、うん、例えばあの卵の黄身の味噌漬けを、琵琶の形にしてこう黒ごまつけて琵琶に見立てたりとかね、ゆり根で花びら作ったりとかね、まあ、非常にあの日本料理のね代表的なね料亭の仕事をね惜しげなくやってられるんでね、
はい、うん、見た目も楽しめるね、本当に素晴らしい和食ですよね。
僕もね、あの有馬でいろんな修行を受けてその剥き物とかもやってきたけど、町田さんの仕事でわ綺麗なって思って、まあ僕は真似してるのが、あのごぼうでこうつくしを作られるんです。
ほう、
ごぼうの皮をあのつくしの、うん、袴に見せてね、
はいはいはい、
剥き物して先っちょに、うん、ケシの実をピュッとつけて、
まあ、
これはね本当にあの繊細な日本料理らしいね。
うん、
食べたらごぼうなんですけどね、で
も
なんかつくしってあると嬉しいじゃないですか、
春の気分をね、
ああいう料理が ね、 ね、今でもちゃんと継承してやってられるっていうのが、まあ、でこんなこと言うたらいっぱいになるかもしれんから、ぜひあの予約してで、あのさっき言ったみたいに決して高くないですよ、
はい、
お昼のお弁当もね1700円だったと思います多分ね、もう一つ上のランクになると刺身がついて2500円かなかったと思うんですけどね、2300円だからなんか安いんですよ。ぜひあの、
そこそこのお値段で料亭の味が楽しめるという、
はい、
ね、こちらもぜひお出かけいただけたらと思います。その他にも何かありますかね、
お店おすすめはね、まあ、料亭からこう派生したお店っていうのはね、はい、いろいろあるんですけど、まあ、あのちょっと余談にはなるけど、昔はあの西宮にね、うん、あの津戸町の、あの脳神経外科さんの裏のところに、京都のわらびの里の西宮工場あったんですね、
はい、そうだったんですか。
でここでね、うん、西日本の百貨店のわらびの里のお弁当全部作ってたんです。だから1日2000とかいう数を作られててね、
はい、
まあ、それなんかで、まあ、なんか全然料亭とね、関係ないんちゃうか西宮って思ってはる人にしたら、あの時、百貨店で売ってた、
はい、
あのわらびの里の弁当実は西宮で作っとったんや言うてね、そういうこと聞くと、なんか料亭とあの西宮の関わりっていうのはあっちこっちにちらちら残ってるっていうのは分かると思います。
そうですよね、そこは今は、
あ、今はねもう、はい、あの工場なくなりましたね。
あら、
残念なことなんですけどね。でも、まあ、わらびの里の弁当今でもね並んでると思うんですけど、で、まあ、あのそのわらびの里といえばあの京都を代表するね、はい、料亭の一つなんですけど、まあ、京都でねやっぱり同じように大阪から出店して、まあ、日本一みたいになった吉兆さん、
はい、
ね、まあ、吉兆さんは すごく有名になりました。1代で大きくなった、ね、で、2代目でなんか半潰しにしてしもったみたいな話になりましたけど、まあ、例えば僕らの友達で阪神西宮の積木さんなんか、
はい、
あれ金山君って僕ら友達なんですけど、うん、彼実は吉兆出身なんですよね。
そうなんですか、うん、
今ね日本料理僕らね関わってる日本料理でね、まあ、一番多いのはやっぱり大阪の灘満さんの出身者。大阪の灘満はね僕らのね業界ではね、
はい、
犬も歩けば棒に当たる、道も歩けば灘満に当たる言うてね、
大体
お前どこの料理人やってんって言ったら、いやもう灘満でちょっと、うん、みたいな、ほんまにちょっとしか言ってなかっても、うん、俺灘満でちょっとって言うぐらいのやつがたくさんいるぐらい灘満出身の方って多いんですよね。
まあ、すごいブランドだったわけですよね、まあ、昨日です一昨日ですか、神田川敏郎さんが亡くなられましたけれども、
僕らの先生でもあるわけですけどね。僕がこの世界に入る学生の時、19歳の時に神田川先生初めて出会った。
で、
先生のところでご飯食べた今でも覚えてるんですけど、
うん、
あの時僕クジラのハリハリ鍋先生が出してくれはって、
は
い、びっくりしたんですよ。水菜があってあるでしょ、
はい、
この奥で若い子が水菜の太さを大中小の太さにより分けてるんですよ、
う
ん
う
ん、
そこまで
それ何をやってんのかなって言ったら、その大中小で見える速さが違うから、はい、水菜の太さを分けさせてるんや。
すっごいこだわりですね。
ほんで、クジラのハリハリ鍋とは普通、おのみ使わないでしょ。
はい、
普通、大体、カノコとかね、赤身の肩とか使わない。先生とか言ったら、おのみ、刺身につけるおのみを、しゃぶしゃぶっとして、ハリハリ鍋食べてくれって言われて、
はい、
それハリハリ鍋ちゃうやんとか思って食べた、今でも覚えてます。
贅沢ですよ、ね。
36年前の話ですけど。
ねえ。
それを先生のところでいただいて、ああ、すごいなと思ってね。
ねえ、本当にメディアでもね、いろいろとこが
活躍、その時にお店ちゅーっとおったら、浅野、ゆうこさんが入ってきて、はい、ちょうどあの頃そういうね、時代やって。
ね、料理の鉄人で、浅野さんは、審査員をなさってましたしね、そのつながりもあったんでしょうけれどもね。ね、まあ本当に。
残念ながらね。
残念ですよね。まあ、こうやって本当にね、まあでもそれがどなたかのね、お弟子さんに多分伝わっているんだと思いますし、その技というのが。
でもその神田川先生のね、一番弟子の本店の料理長をやってたのが坂根君って僕の友達なんやけど、
う
ん、彼実は家高等園、高等園ですよ、西宮に住んでて、
また西宮とつながりましたね、
はい、で高等園から今も新地へ通って自分のお店持ってるんやけど、
う
ん、いや西宮にはそういうゆかりっていっぱいあるんですよ。
いや本当にさすが西宮、
そうですね、
料亭文化と和食、うんね、なんかその真髄を見たような気もしますけれども、さあたくさんの答えをいただきましたクイズなんですけれども、はい、じゃあ答え合わせと今月の ね、
はい、
当選者を発表していきたいと思います。まず第1週目、
はい、
西宮にあった一番有名な料亭、天皇陛下もお越しになった料亭といえばどこでしょうかという問題でした。はい、
はい、これはもうズバリ先ほどのハリハンでございます。
ハリハンですね、はい、そして2週目は江戸時代から始まった日本料理を食べさせるお店の形は何というでしょうか。
はい、これは料亭です、
はい、そして3週目和食といえば外せない食材は何でしょうか、
ね、これはお米、
はい、という以上3つのお答えを書いてくださった方の中から、さあ今年じゃない、今月はどなたに3000円分のクオカツが当たるでしょうか。はい、それでは発表です。では柏木先生、発表をお願いします。はい、
厳選な抽選によってビーフさんが選ばれました、
はい、ビーフさん先ほどね、はい、ちょっとメールもご紹介させていただきましたけれども、はい、ということで3000円分のクオカードを送らせていただきます、
ぜひもこのコロナの折にね、もう食べ物で3000円使って癒してください、
はい、そうですね、
はい、
でもなんかね、つけ麺にしてカップ麺を食べるというのもいいアイデアですか。
いやでも最近ね、カップ麺でもね高いのあるんですよ、はい、やっぱ高いやつはね、麺とかね、よくできてますからね、まあ、ぜひこの3000円ちょっと豪華なカップ麺一回買ってもらったりも、はい、ラーメン屋さんより美味しいカップ麺ある、
そうなんですか。これはもう本当です、
昔と今はね、麺が実は違うんですよ、うん、
はい、
昔はフライ麺って言って麺を油で揚げて、
うん、
でそれをお湯で戻すっていうタイプだった。今フリーズドライって言って、
はい、
凍結乾燥なんですよね、
ええ、
ですから簡単に言うとそのままのものを 乾燥させてるだけのものなんで、はい、だから非常に元のものに近いんです。油で揚げたら違うものになってしまうけど、だからあの高いインスタントのものは全部フリーズドライですから、フリーズドライはすごくよくできてます。
なるほどね。
ちなみにこれを、NASA では、はい、宇宙食にも使われてますからね、カップ麺ね。
そうなんですか、はい、
カップヌードルを選ばれましたからね。
そうか、
こう宙に浮いたやつをこう食べるそうですね、こうね無重力麺と汁がこう浮くんですね、はあ、ここ口にこう誘導させながらこうキュッと食べるという、
うわ
そういうことがカップ麺だとできるということでね、素晴らしいですね。
ぜひ体験してみたいですけれども、はい、なかなか宇宙に行くのは難しそうですが、はい、
あとちょっと僕 の, あのこの間の話でね、はい、あの美味しいラーメン屋さんは魚介由来でカツオと昆布のだし入っておいたでしょ、うんうん、ですからね、あのインスタントラーメンのだしにカツオとか入れたら美味しくなりますよ、う
ん、カツオ節の削りカツオでいいんですか。
削りカツオ入れてもらったらだしが出るじゃないですか、
はいはい、
それにすると味すごく美味しくなります。まあ、ちなみにもうどうしてももう料理苦手な人やったら、はい、インスタントのだしの素を、はい、あの和風だしの素を入れただけで、うん、ラーメンだしの味グッと美味しくなる。
まあちょっとしたアイディアで、じゃあ、
そうですね、
どんどんとグレードアップしていくんですね、
まあ、そういう方法もぜひおやりになってください。
いやいやいや、またじゃあそういう本当にあの特集みたいなのでぜひまた、ね、この番組にも柏木先生来ていただきたいなと思うんですが、まあ、今はねタケノコなんかも美味しい時期ですし。
そうですね、タケノコもね、はい、美味しく食べれる時期でね、
はい、
あの今のタケノコこそ、うん、まあ、タケノコはね僕学校では一番最初の料理実習なんですよ。
ほう、
なんでかって言ったらこれタケノコっていう漢字ね、タケに旬と書くじゃないですか、
はい、
これ料理の説明するときにいつも言うんです、
はい、
竹の旬、竹は食べれるけど旬の時だけが食べるっていうのが竹の子っていう字やろう言うて言うね、
はあ、
まあ、こういうあの漢字の説明と日本料理の説明だから、まあ、竹の子食べる、竹の子はでも最初にちゃんとうまいこと言わかな食べられへんやろうっていう話なんですけど、
はい、
あのよくねこ竹の子えぐいんですよ、これどなしたらえぐさなくなりますかねっていう質問、うん、あのテレビとかラジオでもよく来るんです、
はい、
私答え一つです。えぐい竹の子はどないしてもえぐいんです、これしょうがないんですよ。
ほら、
やっぱりね朝太陽の当たる前に取った竹の子はえぐくないんです、うん、だから朝掘りっていうのは意味があるんですよ。
そうか、じゃあいい素材を料理するっていうのが、ね、一番のポイント。
竹の子はもうどうしてもしょうがない。
なるほど。
であの水さらししてね、湯がいてから、まあ、ぬかで湯がいたやつをね、水さらしして多少は抜けるけど、うん、あしっかり抜けることはないです、これは、
はい、
だから、まあ、それはえぐみはえぐみとして楽しんでもらうのはしょうがないと思うんですよね、うん、
なるほど。
でそのえぐみをちょっとなくすために、うん、例えばわかめをたっぷり入れてえぐみをなくさせて食べるっていうのも方法やけど、
はい、
かつお味を濃くするっていうのが一番簡単なんですよ、は
い。じゃあまたかつお節
ぶっ込んじゃえばいいんですか。そう、またかつお節をさらに投入して土佐煮にすんのもいいけど、そうすると汁でまた伸びて薄くなるから、はい、あえて汁を取って、
うん、
鰹節をもうまぶすっていう感じ。
ちょっとしたポイントで、
でも鰹節が高いと思うやったらお好み焼きに使う鰹節粉あの粉をまぶして食べてもらうと竹の子最高に美味しい。
そうですか。聞きたいこといっぱいあるんですけれども時間が来てしまいました、はい、西宮の料亭文化と和食、ゲストティーチャーは兵庫栄養調理製菓専門学校教授の柏木直樹先生でした。どうも本当にありがとうございました。さあ来月5月はあったらどうなる幻の路線阪神今津出屋敷線を探ると題してゲストティーチャーに鉄道案内人古本拓司さんをお迎えしてお届けする予定でございます。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。